寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。
4週目になりました。
4週目。青きみアイスっていうね、青きみアイス。要は、七色、虹。うん、赤、オレンジ、黄色、青きみ、緑。アイスの泡、インジゴっていう色があってさ、巣はスミレ色、うん。インディゴだな。インジゴじゃん、インディゴだ。で、まあ、青きみアイスってのがあったりね、それは色じゃんね。それから、丸三角四角ね。もともとはね、これ講演会で喋ったんだけどさ、四角がベースであって、で、それが三角になって丸で収まってくって、真行相って言うんだけどさ、真は真実の真、行は行書、草書の行書、行書草書という。つまりベースがあって、それを変化させてって、最後は丸く収まれって言うんだけどね。周波理ってのもそうじゃんね。周波理って、ま、要は、定型を守って周波、それを少し崩して、だから四角が定型で、それが三角になって、最後は離れてって丸になって、要は角が取れるっちゃうんですよね。お茶の世界で言うとね、真行僧の真のお手前があって、行のお手前があって、僧のお手前があるって、こうまあ、歴史的には言うんだけどね。足利尊氏なんかがよく言ったって言うんだけど、唐からお茶の作法ってのは回ってきたから、唐のその様式にのっとって、唐の要は金のかかるようなものを使った、これが真のお手前。で、それを今度は崩して、日本の木々を切って真似して作ったら行であって。で、今度は全く違う世界で、様式だけはもう、あんまりきちっとしたことやらないで、軽くお茶を楽しみましょうって僧のお手前になるって言うんだけどね。その四角は、お茶の世界では炉であると、炉。炉は四角に切ってるじゃんね。で、それは木じゃんね。それから、そこには火を、置くわけだから、夜間をかけるごとくなる、なんていうの、夜間を置く台を置くじゃんね。で、そのごとくっていうのは、足が3本で三脚だから、で、5つの使いようがあるからごとくっていうんだっていうんだけど、その要は三脚を結びは三角になるし、そこに夜間を置く、鉄瓶を置く、昔は鉄瓶だから、それが丸になるっていうんだけどね。中国でいう木下土金水ってやつの五行説ってやつがあって、木は木枠、それから川は墨、木下土金、土は灰、土金の金は金だから、夜間、それから水は釜の湯だって言うんだけどさ、でもその木下土金水ってやつがうまく機能して、お茶の世界って成り立つって言うんだよ。書もそうじゃんね、書も。会所があって、行所があって、草所が行くじゃんね。で、その、お茶がね、お茶が沸くっていうか、お湯が沸かれた時に、松風ってことが出るんだよね。ね。なんだ、その、鉄瓶の中で お湯が沸いてきて、松風っていうのは、松風、松をこう揺るがすような、サワサワっていうような音がしてきて、その松風っていう音がって言うんだけどさ。で、松風が第4だよね。第一番目ね、お湯の沸き方。魚の目っていうのは魚眼。水泡が浮かんでくる。ポチョッ。それからカニの目、ケイガン。要はカニの目のような小さな泡がプクプクプクって浮いてきた。で、吸引、泡が浮かんで、まあ、吸引ってミミズのことなんだけど、ミミズのようなこう。それから松風。これチーって音が鳴らす。で、最後は雷鳴、ゴロゴロゴロゴロってこうなるともう完璧な濃茶用のお湯が沸いたって言うんだよな。で、これも水は陰だし、お湯は陽だって言うんだよ。これ、陰陽の関係と木下土金水の関係が、要は、真行僧へつながる。なかなか難しい話してる。それでね、今日何を言いたかったかって言うとね、いろんなことが歴史としてやっぱり生き方として教えてくれてるんだけど、そういう中でまあ、今お茶の話になったけど、掛け軸をかけるじゃんね。そこにね、和敬静寂っていう言葉がよく書かれるのさ。和敬は敬うだな。和は和だよ。みんながここに集まった人が和を持ってみんな楽しい一時お茶の世界を過ごしましょう。敬は敬いで。静は静かで。弱も寂しいなんだよね。寂しいって何かって言うとね、この弱っていう字はね、 外観がひっそりしている様だから落ち着きの幽玄の世界だってんだな。
サビですね。
サビだよ、サビで、その寂しいという書く時の弱は外観がひっそりしてる。じゃあ同じ寂しいって、三髄の林を書いて寂しいじゃん。これどういうことかっていうと、人恋しい様を表すと。だからその外観がひっそりしている幽玄の世界、わびさびというやつのサビの世界っていうのと、この三髄の起源、林は意味が違うよね。で、そんなことをね、ちょこっと同音異義みたいなところでさ、産むと産む、産むってのは生まれる、生。それから産業の産で産むって書くでしょ。うん。で、この意味ってどう違うかっていうと、生、生まれるは新しい生命体が、そこにも生命体、としてのそのものを作り出すことがこの産むで、で、産業の産は良質なものを生み出すと、良質なっていうのは産業の産だから、産業革命って良質なものを生み出そうっていう意味があるっていう、そのびっくりしたよな。だから産むという時には必ず良質なものをっていう意味が、産、産むという産業の産という字が入ってくるっていうんだね。だから新しいことをやってみんなの役に立つものを生み出すのは、この産業の産で、産みの苦しみっていうのは新しい命を作り出すことに苦しみだから、生命の生と産みの苦しみと書くとな、こういうの面白いだろ。それから今までの今までのものにとって変わるなんていう時には、君が代の世で変わるでしょ。この変わるっていうのは代理であるとか代表になってる人が変わってくる。ところが今度変わるっていうのは、三髄つけると潜水艦の線、三髄取って変わるがあるじゃんね。
弟比、
ああそうそうそうそう、夫比、これはこの変わるはあることをやめて新しくするという時にはこの変わるだち。で、底辺の換金の換、お金に換える換金の換、これはもうそのままで物と物を交換するんであって、これ新しいものとは出てこないじゃんね、この変わるっていうのは。チェンジとエクスチェンジってよーく英語でやったじゃん。チェンジってのは変えちゃうわけじゃんね。エクスチェンジは交換するじゃんね。だから交換っていうのはそこのエクスチェンジね。だからplease exchange this for this とか、これをこれに、for that とかあれに変えてくれなんて。物と物の物々交換だよね、エクスチェンジ。他、ついでに、追求ってことあるじゃんね。追求って、追い求めるって書く追求とさ、追い及ぶっていう追求があるじゃんね。追求だから、追求でも追い求めちゃうのは、目的達成のためにあらゆる手段を尽くせっていうのが追求、求めろで、追いなんだよ、追って及ぶ、これは責任を追い詰めるっていうところにあるんだっていう。だから面白いなと思うんだよ。勤めるだってさ、勉強の面で勤めるじゃん。それから勤めるだ努力のじゃん。でそれはなんだ、で勤めるのはこれはもうその努力しろって、勉強を勤めると、勉強の面はこれも努力のと同じだって言うんだけど、意味わかんねえな。こうなんかさ、そんな調べていくとものすげえ面白いだよ。で飲むっていうじゃん、天に口と書いて飲むっていうのはドンドン、
お酒を飲む時の、
そう、
酒飲みの
飲む、酒飲みの飲む、これはこらえるとか丸飲みにするっていう時にこれを飲むという。こらえる。から飲食の飲で飲むじゃん。これも辞書見ると口から液体を入れるって書いてあるじゃん。口からこれが飲む。羽。羽っていうじゃんさ。羽ねえだっていうこと、葉っぱに根っこの田。まあ田んぼを取れば羽ね。だけど羽は一文字でも羽じゃん。じゃあ根っこがついた羽と根っこのつかねえ羽はどう違うか。普通の羽という字、一文字の羽、う、大宇地方のう、鳥とかね、虫が飛ぶときに必要な体の一部を羽というと。じゃあ根っこをつけたときは、なんかこれは機械や器具につけた羽状のものを羽というと。面白いよこれ。あれだよ、餃子だよ、餃子にかばーっと、なんか餃子だけじゃなくて羽が生えてる、あ、だから餃子にくっついてる根っこがついてる羽なんで、だから機械とかなんかについてる、なんか安定させるためにちょこっとくっつけたもの、そういうやつは羽をつけろ、安定を保つために、その時には根っこつけるっていうのは面白いな。海底、 定めを改める改定、言弁の定で訂正する改定。じゃあこの定めを改めるっていうのは、前の決まりを新しくするのが定めを変える改定。それから言弁の定は内容を変更するにはこの改定。三定版とか四定版とかっていうのは、あれ、本だよ、本。初版とさ、改訂版、三訂版、四訂版、中身は変わってくるって言うんだけど、あれ文章がちょこっと変わるだけで中身変わんないよね、あんまり。ああ面白いなと思うよな。まあそんなのはね、まあ話がちょこっといろんなことを調べてるっていうか、興味を持った時にね、こう自分なりにこう面白いなと思ってメモしてきてさ、そんなこと喋ってんだけどさ、こういうの聞いてる人面白いと思うのかな、こんな話。でもそういうことに興味を持つっていうことが必要なんだよね。
自分で調べるってことを今なかなかしなくなって、すぐスマホパソコンでピュッて見て分かった気持ちになっちゃうけれども、
そうなんだよ。
これ辞書見るとこういうのは出てきますよね。
辞書見なきゃダメだよ。辞書って何でもそうだけどさ、最近はみんな何ちゅうの、この電子の辞書みたいなの持ってんじゃん、パッパッパッって聞く。まあもともとスマホはその代わりになるんだろうけど、あれね、前後の関係あんまり詳しくないじゃない、画面が限られちゃうから。辞書ってね、たーっとすっごいよね。だから国語の教科書もう一回読み直すのも面白いんだよ。
辞書を通った人がああいう簡単なものを使う分にはいいと思いますよね。
うん、そうだね。そう。まあまあ勉強しましょうねってことで。
秋ですか。
秋だから。